カープキャスト NC でございます。さあ、本日はですね、プロ野球界、横浜 DeNA が負けたということで、カープがですね、2位というポジションか位置が決まりました。はい、大変、めでたいのですが、今回は相変わらずカープには触れませんと他球団の優勝には触れてカープに触れないのかこの野郎っていう多分リスナーさんの意見があって、多分今聞いている方の半数ぐらいは、聞くのやめるんじゃないかと思うんですけど、そこはちょっとご了承していただき、相変わらずのカープキャストだなと思って、温かい目で、聞いていただけると助かります。では今日のメンバーを紹介いたします。まずはバーバブさん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
カープ準優勝おめでとうございます。
そうですね、準優勝っていう言い方が正しいのかちょっと分かんないですけど、まあ
準優勝です。準優勝です。いやー、最後他力本願でしたけど、まあなんとか2位じゃない、準優勝に滑り込んで
出したな。はい、
いや今日ね、見てたんですよ、はいはい、ちょっとずつ、ジャイアンツと DeNA の、
はい
はい、ああ、いやもうね、東打てないね、
やっぱしですか、
絶対無理だな、あれ、うん、2位になろうが何しようが、東が出てきたら、もう絶対打てないし、で万が一、他のピッチャー打っても、ね、阪神の村上と大竹打てないんで、ちょっと無理ゲー感がすげえ出てきましたね、なんか。
でもね、一発勝負だからね、分かんないですよ。
まあね、
うん、でも最終的に負けたけど、2016年のね、日ハムと日本シリーズやった時、僕ら大谷に勝ってますからね、大谷が先発した試合には。あ、最終的に三井大谷で負けましたよ。負けたけど、そうそう、大谷が登板した試合には勝ってますから、うちら
登板したのにって勝つのに、出てないのに負けるって言われてますね。
チラ見で負けるっていうね。
チラ見でね、見るだけで負けちゃうってね。うんね。
そういうこと
か。まあまあ、まあ、そのぐらいの奇跡が、大谷を打ち崩すぐらいの奇跡がないと勝てないっていうことだなと思って、今日はね、見てました。すごかったです。
はい。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。続きまして、オカピーさんです。
はい、どうもこんばんは。今日だけ巨人ファンのオカピーです。
もうやめていいよ、巨人ファン。
ああ、もうやめました。はい、わずか2時間ですけど、やめました。
はい。
こんなに巨人を応援する日が来るだなんてね、全く思ってなかったですから。
ね、はい、優勝じゃないのになんでこんなに応援するんでしょうね。やっぱね、優勝かかってるんだったら、ね、まあ、わかるんですけどね。何年か前もありましたね、巨人応援する日が。
ありましたね、
マジック1で巨人を応援してた時はい、
まあまあ、それでも日曜2位は2位なんでね。
そうですね、はい、
できればもう勝って決めて、最終戦勝って決めてほしかったですけど、まあ、こんな形にはなっちゃいましたけど、
まあそうですね、
まあ、はい、地元開催ということで、はい、
そうですね、
またチケット争奪戦が始まると思いますけど。
あの、いつも 0.5 ゲーム差で泣いてたんですけど、今年は 0.5 ゲーム差で笑うと。
そうですね、
ことがね、起きたんで良かったと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きましてペップさんです。
はい、こんばんは、ペップと申します。よろしくお願いします。はい、ジャイアンツね、原監督が辞められるということで、
そうですね、
まあ次期監督がね、まあ安倍さん有力なのかみたいな話にはなってますけど、まだ正式決定ではないみたいですけど、
はい、
まあ、そんな中、はい、あのセ・リーグの話題を一身に背負う立浪監督は、
はい、
ね、昨日本拠地の、はい、なんていうんですかね、最後の挨拶で、
はい、
私への批判それも全て受け止めた上で、はい、秋からやり直しますとおっしゃってたんで、
はい、
まあ、球場はえらい、あの、怒号も飛んでたっていう記事は読みましたけど、
はい、
実際どんな感じやったのかなっていうのはすごい気になってますけどね。YouTube でも上がってたんですけど、YouTube で聞く限りではあんまりよくわからなかったんですよ。うん、なんかわーわーみんな言ってるなとは思ってたけど、怒号がどこまでのもんなのかっていうのがちょっとよくわからなかったんで、
はい、
いやー、ちょっとね、でもあの、なんか挨拶を聞いてて、ああ、この人は、強いなと思いましたね。
まあ、ね、
ハートが強いなって思いました。本当に
PL の生き残りですからね、やっぱり。
でもこんなに 彼の野球人生で負け続けることって多分そんななかったと思うんですよ。まあまあチームは負けてたとしても個人的には全然勝ってた人じゃないですか。
そうですね。
で、まあ完全に今ね、いいところが本当にないような状態でやってるわけでしょ、
うん、
でも、もうほんま他人事かのごとく喋ってましたから、
うん、
あ、この人は強いんやなっていう、そら3年維持でもやるよなっていうふうには思いましたね。すごいなって改めて。はい、まあでもね、ファンの皆さんの気持ちを察すると、ちょっとね、原監督が辞めたんだからっていうのは、なんか好対照な気がしましたね、すごくね。
そうですね。
やっぱりファンあってのプロ野球っていうことを考えると、うん、さあ、どうなんだろうっていう感じはしましたけどね。
はい。
はい、ということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。まあ、挨拶して帰るだけでもマシですね。うちの場合は逃げて帰ってましたからね。
ありましたね。
はい。ということで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、最後に、フォックスオートさんです。
はい。もうね、すでに、ギャンガン、カットインしてますけど、フォックストロットです。
はい。
まあ、うちはもうとっくに終わってるんで、
はい。
全然何もね、皆さんの、お喜びに何にも申し上げることはないんですけど、
はい、
でもあれですね、
うん、
中日の話し始めるとそれだけで多分4時間ぐらい話すことあると思うんで、
うん
うん、ま、他球団のことじゃないことでめちゃめちゃ盛り上がるのなんか逆に楽しいなって
あ、何なのですかね、同じ最下位でも新庄さんはそういうやり玉に上がることはないんですけど、立浪は上がりますよね。
まあ、
いや、そらね、そらそうやと思いますけど、どうですか。
どうですか。
いや、で、そらそうやと僕は思いましたけど、フォックストロットさんはどう思われてます
か。まあ、なんでしょうね、その忖度なく言えば一緒にしてもらっちゃ困りますよね。
あ、そうですよね。
まあね、ほら、だって中日さんの場合はフロントがなんかこう言ってるじゃないですか、そのね、若手を掘り出して育ててるからうんたらかんたって、いや、あんだけベテラン掘り出してね、ベテラン連れてきたら若手使わないと試合回らないでしょっていう話であって、別に育ててるわけじゃなくて使わざるを得ないから使ってるだけで、でもリュークの打率とか見て、お前本当にそれで育ってるって言えんのっていう話。
あれすごいですね。
なんであの人使い続けられんのっていう。
そういう意味では日山さんはね、万波とか育ってきてますもんね、やっぱり。そこの違いなんですかね。
結果が違うと思うんですよ、うん、
チームとしては2年連続再開かもしれないけど、やっぱこう選手ここで言えば力つけてる選手も多いですしね、日山さんの場合は。
あとやっぱり意味わからない、まあ、うちもまあまあ意味わかんないこう再発することはありますけど、
うん、
でもね、選手にさらし投げとかさせない
です。米抜きとかね、そういうことしないですもんね。
そういう根拠のないことはしてないつもりですよ。だから、なんかやっぱり、あと、一番違うのは、やっぱり宇宙監督が勝った時に出しゃばらないですね。
うん、ああ、なるほどですね。
で、負けた時は、ね、矢面に立ちますし。
うん、
あと、そういったところで、なんていうんでしょうね、その、あいつにやる気が足りねえとか、戦う顔してねえとか、そういうこと言わない
ん
です
。
違いを挙げたら、キリがないですけど。
そうですね。
うん、いや、結局、選手ファーストかどうかっていうことに尽きるかなと思うんですよね。
ね、
うん。選手ファーストには、まあ、少なくとも、立浪監督はなってないと、外から見てると思えちゃうので。
はいはいはい。
新庄監督はやっぱり選手ファーストっていうのはもう本当に分かるので、
はい、
結果が同じ2年連続最下位でもやっぱり全然印象が違うのはそれはそうですよねっていう感じしますけどね。
うん、
うん、ね、選手ファーストか PL ファーストかの違いですからね。
そうですね、
本当に、
シーズン最初に強打出したりとかね、軍事とかアリエル・マルティネスとか出して、いろいろ伏線をやっといて、全部最初から回収してるからね、最後。
何 何が面白いって、あんだけキャッチャー、アリエル・マルティネスも軍事も横しといて、キャッチャー足りないって、宇佐美言ってたら、本当に笑いましたからね。
もうそのね、伏線の置き方と回収の仕方が、もう秀逸すぎて、それは燃えるわと思うよね。っていうね。
もうこれこのまま4時間続いちゃうので、ちょっとやめましょう。
はい、そうですね。わ、はい、かりました。はい。はい。ではですね、今日はちょっと、まあ、もうすぐ、まあ、ペナントレースも終わり、もうすぐ CS も始まり、そうしてくると契約更改という話になってきますので、今日はちょっと年俸の話をしようと思いますし、まあ、誰がどれだけもらっているとかいう話だけど、まあ、全体的に、こういう感じだなっていうふうの、どういったのか、年俸の遍歴というか、そういうのをちょっと、また資料を交えてね、見てみようと思います。はい。で資料についてはまた共有をね、ツイッターの方でしてリスナーさんの方にも分かるようにしておきますので、ちょっとでは皆さんにはこちらを見ていただきたいなと、ちょっとどういう順番で進めるのがいいのか、まあちょっと難しかったんですけど、一応ですね、この資料は何かというと、年度別平均年俸の比較ということで、平成26年度から令和5年度までの、支配下登録された選手の平均年俸の、順位ランク付けとなっております。で全部読み上げるのは大変なので、一応令和5年度だけを振り返ってみたいと思います。一番下からいきましょうかね。12位は、日本ハムさんですね、平均が2569万円、はい。で11位が中日の、平均が3383万円、で10位が、ロッテの3485万円、9位オリックスの3525万円、8位が広島3819万円、7位が阪神4345万円、6位 DeNA 4399万円、西武が、4579万円、4位がヤクルト4797万円。3位楽天5353万円。2位がソフトバンク6763万円。1位が巨人で、6807万円が選手の試合下の、ね、年俸の平均となっております。まあ、1位の巨人と最下位の内山さんを比べると何倍ですか？倍以上ですね。2.5 倍ぐらいですか？
そうですね。
の差があるんですが、これが今年度の、今読み上げたのが今年度、令和5年度の支配下選手の平均年俸ということで、左側についてで、右側にはずらっと過去の順位が出ています。だいたい、まあ、これは今回のね、出演者のメンバーの、ひいきチームの色付けしてピックアップしてるんですけど、大体まあ、まあまあ皆さん真ん中ぐらいかなって平均すると。大体まあ、阪神さんが3位から、まあ11位っていう年もありますけど、大体3位から7位の間と。で、カープも4位から大体10位ぐらいまでの間。日山さんも5位、6位から、まあ最下位の年もありますけど、大体真ん中辺ぐらいかなと。平均がですね、思っております。はい。で、おそらくこれはですね、例えばヤクルトなんかは、例えばまあ村上とか年俸がぐっと上がってますので、そういうのも多分引きつられて、4位とか、高年、平均では高年俸になってるのかなというふうに思います。うん、で、ちなみにセリーグの平均ですが、4552万円、パリーグは4385万円と。全球団平均でいくと4468万円となっております。まあ、若干セリーグの方が平均多い、200万弱多いかなという感じであります、うん、はい。さて、どうですかね、これをちょっと見た感じですが、皆さんの感想をいただければなと思っております。
やっぱり巨人とソフトバンクは抜けてますよね。
まあそうですね、毎年どっちかが1位ですか、2位
ねえ、
高給取り多いですからね。
そうですね。
だから、パッドってあれですよね、金かかってるからって強いわけでもないし、
そうですね。
ね、金かかってないからって弱いわけでもないよなっていう当たり前のことが、
そうですね。
でも、そこが結構重要ですよね。
ね、
うん。こんだけお金に差があるのに、
はい、
まあ、B クラスというくくりにすれば、巨人も日本ハムも B クラスなわけじゃないですか。まあ、リーグは違いますけど。
そうですね。はい、
これは、なかなかちょっと考えないといけない問題ですよね。
そうですね。
だって年俸1位、平均年俸1位で4位でしょ、2年連続。あ、まあ去年はソフトバンク1位ですけど、
うん、
でも今年ソフトバンク1位になってないってなんか意外な気がしますね。あんだけ補強してみんなあんだけもらってんのに1位じゃないんや。
千賀が抜けたり。
あ、そうかそうか。
とか、やっぱ大きいのが抜けるとやっぱ平均ってぐっと下がる。
そうかそうか。なるほどね。
そうですね。
それの違いですね。
だからセ・リーグ優勝した阪神が7位で、パ・リーグ優勝したオリックスは9位と、決して高い平均年俸ではないけど、やっぱり今年強かったっていう意味では、
うん。
こういう言い方したら悪いかもしれないですけど、費用対効果はいい方か
な。まあまあ、そうですよね。ね、
はい、
だから、高給取りのベテランがいなくなったことで、こう、ぐっと、平均年俸が下がってるっていうのはありますよね。
うん。そうなんですよ
ね。これまではやっぱ結構上位、阪神も上位ですもんね。ほぼ3位っていうような状態でしたから、やっぱり FA でこう、バンバン補強してた時はやっぱどうしてもこうなりますよね。
そうですね。
あと、FA の引き止めでね、何億って払ってたらこうなるかなっていう感じしますけど、まあだからといって優勝はしてないのでっていうことですもんね。そうですね。
2年前こんなに少ないとはですね、橋も11位ですからね、令和3年度は。
俺何があったんやろ、
わかんないですね。
俺、
大きい誰か抜けたの、
鳥谷遺跡とかじゃないんかな、うん、この辺りは、多分。
ちょっと下がってますよね。
多分そうやと思いますね。その辺の奥持ってた選手が多分抜けたからっていうことかなと思いますけどね。
そうなんですよね。で、日ハムはまあ去年一昨年とは少ないんですけど、割と真ん中ぐらいにいる、
ね。そうですね。
そうですね。まあ、ガクッとやっぱり落としたのは、まあ、順位がズズズッと落ちてって、で、まあ去年あれですよね。やっぱがっつり下がりましたよね。
そうですね。
去年下がったのは当然ですけど、その最下位だったのもあって。
うん、
で、まあ、ほとんどその抜けた成績持ってる子もいなかったので、
うん、
なので平均的にもうガバッと下がりましたよね。
そうですね、さあ我らがカープファンいかがですか、いわゆる貧乏球団とは言われてましたけども、そんなことないぐらいのあれになってますけど。
そうですね。だから、まあ、ジャイアンツとソフトバンクが強い、ずっと抜けて高いというのは、さっきね、おっしゃったように、順位とリンクしてないところで、っていうのは問題かなっていうのを見るとですね、カープが3連覇したときって、これ、平成で書いてあるからちょっと分かりにくいけど、平成28から30ですよね、多分。
そうそうそうですね。
連覇してるのに平成29年11位とか、これは優勝しても金を払ってないっていうことちょっとこれ選手目線で、まあ大きいのがね、多分黒田とかそういうことだとは思うんだけど、こことか、
そうですね、黒田10億ありましたからね、
とはいえね、優勝し2連覇の年にビリニーの2700万っていうのはちょっと異常値ですよね、これカープの目線から見ると。
まあその優勝した翌年上がりますからね、ちょっとそれはずれるんだと思うんですよ、山は。
であれば、28年に優勝してるんで、翌年下がってるのは。
で、黒田が抜けたでしょ、それが6億ありますからね、黒田が抜けたのが。
で、
だから30年からまた上がってきてるじゃないですか。
そうですね。で、30年に上がって、その後、B クラスに突入していくんですけど、
うん、
年俸は上がり調子っていう。
そうそう。だから、このあたり、鈴木誠也とか、
うん、
菊池と複数年契約したりとか、FA の引き止めが何人かありましたんで、
うん、
多分ここで上がっていったんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、なるほどね。
なるほど。だから、順位の2年ぐらい遅い感じで来るのが正しいのかな。
うん、
だまあカープの流れが正しいかどうかは知らないですけど、
うん
うん、そうやって見ると高いところで平均的に高い球団と比較してあと3位以下のチームっていうのは結構成績に準じてね、
うん、
なんだかなんだか下がっていくなっていうのは傾向として面白いですよね、
うん、で今年は8位の3819万円ですけど、最終的には2位でフィニッシュとセリーグですけどね。
そうですね。だから、オリックスなんか見ても近年3連覇してるけど、はいはい、そんなに高いとこにいないっていうのは、まあ当然ね、
うん、
吉田正尚とか出たとかあるんですけど、
うん、
ある程度その、あんまり、まあ上がりすぎないようにセーブするっていうわけじゃないんですけど、
うん、
変に高額の人を揃えるんじゃなくて、それなりにまあ年俸も含めてチームがマネジメントできてるのかなっていうのは感じますね。
そうですね、うん、セ・リーグだけで言えば下から2番目ですからね、
うん、
中日だけですからね、広島で少ないのは。
ああ、そうですね。
そうです。だから4位5位の年俸4位5位のチームが1位になってるっていう、
そういうことになりますね。
そうですね。で、なんかちょっとザードチーム別に見てな眺めてて面白いなと思ったのが、
うん、
やっぱり給料が少ないチームって FA とかそういうのに出がちかなと思って見てたんですけど、
うん、
もうどんどんどんどん出てっていく西武っていうのが基本的には平均より若干上ぐらいにいるので、
あ、
うん、なこの金じゃないところで魅力がない球団なのかなとか、なんかこれちょっとずつ一個一個見ていくとなかなかこれ味わい深い。
そうですね、
西武は今年下がるんじゃないですか、ガクッと。
あ、まあまあそれはやつのあれですよね。
何とは言いませんけど多分下がると思う。ただ西武の場合は出ていくサイクルもありますけど、ちゃんとこう出てくるサイクルも持ってるので、
うん、
その分にやっぱあまり下がりにくいっていうのはありますよね。
うん、
そうですね、う
ん、でも西武しばらくは上の方続くんじゃないか、源田が複数年契約してますもんね。
そうですね、
源田もいます、佐々木もいます、で増田あたり のベテランもちゃんと抱えているので、で中村拓也と、ね、その栗山拓実っていう大ベテラン でながらですし、そ
う
ですね、うん、そういう彼らの給与がそう簡単にってことは多分ないので、
そうですよね。
だからそうなると働きに見合わない。
いや、そうそう、まさにまさに。
チームとしては若干ちょっと健全じゃない状態になっちゃうんですね。
いや、そう、まさにそうですね。
だからさっきおっしゃられてましたけど、本当にオリックスはそこ のマネジメント非常に上手なんですよね。結局ホームラン王になったからいきなり倍とかドンとかっていうわけじゃないですし、なんていうんでしょう、バカみたいな上がり方はしないけど、ちゃんと結果出した人にはそれなりに上げていくっていうところの、非常に優れてますよね。
うん、ある程度順位に連動しながら、これが上げ下げがちゃんと年度ごとにあるっていうチームが多分一番美しいんでしょうね。
そうですね。あと、うん、あれですね、やっぱオリックスはでかい FA ってほとんど取ってなかったので、
うん、
だからそこもあると思います。だから今回森で初めて、ね、大きめの FA 取ったぐらいで、あとは大体ね、決対対自前で揃えてますから。
そうですよね。そう、やっぱうまいんだな。だからそう見るとジャイアンツとソフトバンクの下手さっていうのは、まあそこにはもうこの両チームは求めてないのかもしれないですけど、その金銭的なマネジメントっていうのは。
まあ、でもここのその2つのチームに関してはもう育成がうまくいってないじゃないですか、現状。
いってないですね。
だから育成いってないから金かけなきゃどうしようもないっていう。
うん、
とこだと思うんですよね。だから金かけて強くするっていうよりかまずチームの体裁整えるのに初期投資が必要になってるんだと思うんですよね。
なるほど。
だからそこである程度整えて育成でプラスオンして順位争いができるかどうかっていうところの育成が働いてないから悪循環に陥るっていう、
う
ん、ところですね。だから金かけてチームとしての体裁を整えてある程度戦えるようにするベースを作ってるんですけど、そのおかげで育成も滞ってるっていうジレンマが生まれてるわけですよね。
そうですよね。だから FA とかの補強はそこが一番ネックなんですよね。
なんか適切なやっぱりポジションに適切なものを入れてあげてるわけじゃなくて、なんか補強先行になってるから多分そういう風になっちゃってると
思うんですね。
そうですね。あとはあれですよね、楽天ですよね。その近年4年連続でそのソフトバンク巨人に続いて3位でしょ、
うん、
でその前も4位じゃないですか、2年連
続で、はいはいはい、そうですね。
でも多分これほとんど B クラスですよね。
そうですね、
うんうん、
あこのマネジメントの下手さですよね、楽天の、
うん
ね、誰が GM なのか知りませんけどね。
うん、多分ここはチームとして下手なんだろうな、極めて下手なんだろうな。
いや、それが下手だと思うのが、巨人も、まあ、楽天もそうなんですけど、うん、要は年俸の高い選手と低い選手の差がありすぎて、巨人なんかは特にそうなんですけど、ね、5000万から1億の選手ってごっそりないんですよ。
そうね、
これから力つけてくるだろうっていう選手が大体もらう年俸じゃないですか、大体5000万から1億の間って、
うんうん、
そこがごっそりなくて5000万以下かもう1億2億3億の選手ごそっている感じなので、うん、だから今回の今シーズンも、まあ、去年からもそうなんですけど苦しんでるっていうのは巨人がそういうところだと思いますよ。たくさん年俸もらってる選手がそれなりの働きをしなかったら、あとはそれこそね、もうもっとランクの下がる5000万以下の選手を使わざるを得ない状況になるので、どうしてもそれは勝ちに結びつきにくくはなりますよね。
うん、
多分楽天もそれに近い感じじゃないかなと思うんですよね。
うん、
でもっとひどいんだろうね、これ多分。
その5000万にステップアップするための段階で試合に出ないといけないじゃないですか。
そうですね。うん、
そこが失う、こう奪われるっていうのが多分一番の問題なんですよね。
そうでしょう。
FA と外国人に頼ってそのカンフル代にはなるんですけど、
うん、
プラスその若手というかこれから伸びてもらわないといけないところに責任をある程度乗せた上で1年間働いてもらうっていうポジションもないと、それは多分球団が確保してあげないと現場レベルでそれを確保すんのって GM 的な考えを持ってる監督ってそりゃなかなかいないので、まあ兼任してる誰かいますけど、まあその人も決してうまいわけではないですから。
だから丸みたいに FA 取った選手がパッと活躍すれば結果は出るけど、不発に終わると今年とか去年みたいな感じになるんですよ。
そうそうそう、
誰もいないじゃん選手っていうことになるんですよね。
ですよね。
そうなんですよね。
それでまたね FA で獲得してまた悪いスパイラルにこう入ってい
く。そうそうそうそうそうそう、
ね、
そうそうそうそう、あの速攻性はあるかもしれないですけどね。
そうだから
免疫力が上がるわけじゃないんで、速攻性で、ね、風邪とか病気はなるかもしれないけど免疫力を上げろっていう話ですよね。
うん、体力をつけないとっていうことですよね。
はい、いうことで今度それをちょっとポジション別にちょっと見てみたいと思います。はい、一応支配下の選手の合計と平均が出て、さらに他、ポジション別に分けてみました。ちょっとすいませんピックアップが3球団なきゃなってしまうんですけど、一応日ハムが平均が2559で合計が、10億6680万か、うん、で、投手が33名で平均が2923万、合計が9億6450万と、で、キャッチャーが7名で平均が2053万、合計が1億4370万円と、で内野手が14名で平均が1951万、 で、2億7千、合計が2億7千310万円と。で、外野手7名、平均が、2650万円で、平均が、合計が1億8550万円ということになっております。で、広島ですが、試合が62名、平均が3819万円で、合計年俸が23億6760万円。ピッチャーが31名で平均が3548万円、年俸合計が11億円、キャッチャーが8名で、平均が3638万円で、年俸合計が2億9100万円、内野手13名で、平均が4058万円、年俸合計が5億2760万円、外野手が10名で、平均が4490万円で、合計年俸が4億4900万円で、阪神ですが、試合下が63名、平均が4345万円、年俸合計が27億3750万円、ピッチャーが30名で、平均が5357万、合計が16億700万、キャッチャーが7名で3347万円、合計年俸が2億3430万円、内野手15名で平均が3979万円の合計が5億9680万円、外野手が11名で平均2722万円、合計が2億9940万円となっております。で、一応これ色付けしてあるんですけども、緑色が最高値かな。
うん、
ピッチャーで言えば、例えば平均で言えば巨人がトップですね、6807万円。で、合計で言えばソフトバンクが39億8990万円か。で、ピッチャーもソフトバンクですね。
うん、
でキャッチャーは多分これ森田行きだと思うんですけど、オリックスが。
ああ、そうですね。
はい、で、内野手も巨人、外野手がソフトバンクとなっております。
うん、
で、このちょっと薄茶色がちょ、最低、年俸かな。試合下で言えば日ハムさんですが、ピッチャーが平均では日ハム、合計ではオリックス。うん、キャッチャーでは、平均も合計も西武と。
うん、
で内野手は平均も合計も中日、外野手は平均は日ハムですが合計は、ヤクルトが最下位と、
へ
となっておりますと。はい、ざっと駆け足に来たんですけども、ポジション別でこうなっております。
なるほど。
はい、
めっちゃくちゃ高いのはピッチャーはソフトバンクか。
そうですね、6,720万。
まあ有原がいて森がいて、そこでも10億ぐらい使ってますからね。
そうですね。
まあ、やっぱ平均して高いところはその人数もさることながら、やっぱりこうなんていうんですか、単価が高いですよね、やっぱりね。基本はやっぱオスナと森じゃないですか。あとモイネロ、これ全員3億超えてますからね。
ああそうかそうか、そうですね。
オスナ、森、モイネロだけでこれで13億ちょいくらいですからね。単価が高すぎますよね。
そうですね。
有原
も結構もらってますよね。
有原5億ですね。
ですよね。
だからこのモイネロ、森ユイと有原、オスナで、まあ、ほぼほぼ20億ぐらいになるのかな、多分、と思いますよ。19億ぐらいになるはずです。
でもそうなると、ほぼそれだけで終わりですよね。
そうですね。
ソフトバンク、ピッチャーの総額が18億8330万円から。
そうですよ。
ね、
多分その表だと有原は途中だからいないとかかなと思うんですけど。
ああそういうことか。
あれ、それ何年のでしたっけ。
今年のです。
今年の
だから今年とっていうか令和5年度ですね。
令和5年度の頭だったら多分有原いない可能性あるので、
うん、ああなるほどね。その分がじゃあまあさらにこっから 上積みがあるってことですね。
そうですね。オスナ、森で、オスナ6億5千万の森が4億6千万なので、これで11でしょ。で、モイネロが3億。で、14でしょ。でも、
そうですね。
あと、和田1億6千500、ガンケル1億6千万、加山1億6千万、武田1億5千万、石川1億5千万って数えてた中、
ああ、でも余裕で超えますもんね。
余裕で超えると思いますね。
うん。
だってソフトバンクのピッチャーだけで西山全員足投げますもんね。
そうですね。
えぐいな。
えぐいです
ね。そんなことになってますね、これはね。
特に外野手なんて桁が一個違いますよ、ソフトバンクは。
そうですね。ソフトバンクの場合はもうね、柳田が6億もらってますからね、外野手は。
で、近藤が1個でしたっけ。
今度一応2億5500万ってことにはなってますけどね。
あ、そっかそっか。そのままなんか1年目だから。
そう、何億もらってるか知らないですけど。
桁が一つ違うなと思って、外野手。
中村が
5000
万でしょ。栗原7000万。ホーキンス6600万。うん、そうですね。外野手はもうちょっとそんな感じですもん。まあ、柳田と近藤いれば多分あの大抵のチームはおおよそ賄えるんじゃないですか。
そうですね。そうなりますね。
そうですね。
いや、これはでもやっぱりそうやって考えるとだいぶ問題ですよね。
そうですね。
一人にやっぱりまあお金があるからとはいえ、ちょっと。と払いすぎっていうのはありますよね。
そうですよね。
そうそう、で、まあ活躍してればいいですけど、
オスナとか例えば柳田はまだ分からなくはないんですよ。オスナもね、あの生物は少ない、
まあね、
ね、存在感絶対的なものを持ってるからそれだけの評価をするのは分かるんですけど、やっぱ森とかモイネロとかね、あと3億今宮とか、
はいはいはい、
ね、デスパイネに1億8000万払ったりしてますから、ね、アストゥディーヨだって1億8000万払ってますからね。
う
わー、すげえ。
って考えるとあまりにも費用対効果が悪いですよね。
悪いですね。
森なんて本当今年6スパ働いてなくて4億6000万もらってますからね。だからまあその辺のね、まあ、期待かけて年俸を上げてるんでしょうけど、だからこう言って上げた人たちをちゃんとカットできるんだったらいいんですけどね。
そうですね。そう、そこですよね。一回上がっちゃうとなかなか下がらないですからね。
そう思いますね。
これですよね。まあ、一応ね、その、選手間というか、まあ、決め事として何パー以上はね、下げたらダメっていう、一応のまあ決まりがあるとはいえ、
そうですよね。
まあ、それを大幅に超えての減額って、まあまあ、毎年ありますけど、
そうですね。
まあ、にしても、こう、それって本当、もう別に嫌やったらやめてくれてええよぐらいのポジションまでいかないと、そこにいかないじゃないですか。
うん、そうですね。
下げたいけど折っても欲しいっていう人にはそんなに大幅な減額提示ってできないですもんね。できないししてないし、そうなるとこう、まあ言葉は悪いけど不良再建的な感じに なりってきますよね。
そうですね。
もちろん活躍したら年俸上がるのはいいとしても、活躍できなかったらやっぱり下がるよっていうのは、ないとなかなかちょっと厳しいのかなという気はしますけどね。ハングリーっていう意味でも、なかなかちょっと難しいと思うんですよ。
そうですね。
さわてなんかね、大型契約したら途端にでしょ。
怪我ですね。
途端にですからね。ほんと怖いですよね。普通年も怖いし。大型契約はほんま怖いなと思いますけどね。
オリックスはね、山本由伸とかいる割には一番かかってないですかね、ピッチャーが。7億3850万で一番少ないですからね。
しかもあの投手力でしょ。
で25名しかいないですからね試合。それでもまああれだけ勝ってますから。まあキャッチャーがバカ高ですけどね。
まあまあこれはしょうがないですね。補強があったんでね。
リッキーさんほとんど山本とあと平野、ワゲス、田島以外はみんな1億切ってるので、
うん、
そこだと思うんですよね。きっちりこうやっぱり価値のある人だけにちゃんと注いでいるという印象
です。そうですね。一番費用対効果がいい。
いいですね。
由伸、うん、が6億5千弾で他がそれだけ安いってことですよね。
そうですね。
それでも活躍してるから勝ててるってことですからね。
そうそうそう。で今年まだ抜けるわけじゃないですか、
うん、
そうなるとまた平均は全然上がらないですよね、
うん、
6億5千が抜けたら平均上がりようがないですもんね。
そうです
からね。多少上げた、周りを上げたとしてもね。
そうですね。
うん、
山下俊平太に10倍くれてやってもいいわけですからね、別に。
そう。
俊平太700万ですよ、だって。
いや、でも7000ぐらいはいきそうですよね。ね、
行ってもいいですよ。うん、あ、それぐらい、だって9勝してっからな。700万のピッチャーに9勝コスパうんぬん、どうでもよくなるもんな、ね、マジで。
いやだからあとそっからで上がり、まあ、山本由伸みたいにガンガン上がってきたら、
ええ、
もうメジャーに売るっていう、まあ、流れになってるわけじゃないですか。
そうですね。
だからうまいことなってますよね、本当ね、
うん、
いやそれでと思うんですよ、
うん、
本当にメジャーに売却することで球団も利益を得る、選手も夢を叶えるっていう、
そうですね、
うん、形が一番いいと思いますけどね。いなくなればやっぱそこを埋めるためにみんな頑張りますし、
そうですね、
先輩がそうやってこうねメジャーに行って夢叶えてるってなれば、うん、目の色やっぱ変わると思いますしね。
そうですね、
うん、もうでも日本国内でずっとやってくれよと思ってるファンってそんなにもういないんじゃないですか。
いないし、もうすることないでしょ。もうあれだけ投手四冠を毎年のように取って、
うん、
2年連続ノーヒットノーランやって、
うん、
もう日本ですることない
でしょ。やることがないですからね。ないね。
もう優勝もしてるし、日本一にもなってますし。
だから山本由伸だけじゃなくて、各チームのそういう若いいい選手っていうのがずっとうちのチームでやってくれよって思ってるファンもそんなにもいないと思うんですよね、うん、意識はやっぱファンの意識も変わってきてると思うので、
うん、もうあの対戦相手であるこっちの身からしたらもう早く行ってくれって
。そうですよね。そうですよね。
だからね、あのダルビッシュがそういうのが寂しくなってもうあのアメリカに戦いを求めていったので、
うん、
仕方がないですよね。だから圧倒的なものを持ちすぎているので、
うん
ね、そのなんでそうなるかというと結局バッターの進歩がピッチャーの進歩に追いついてないからなんですけど、
うんうんうん、
やっぱなんかそういう勝負を、ね、するっていうことに対してやっぱりピッチャーの方が優位性があるゲームじゃないですか、野球っていうのは、
はい、
うん、だからまあ仕方がないですよね。こういうピッチャーが出てきて、でもう圧倒的な成績を収めて、もう日本でやることなくなって、じゃあもう次のステップ行くかっていう、これはもうね、相当大きなブレイクスルーが打者の側にない限りは、もうこの流れは絶対止められないので、だからまあ、ね、年俸が上がっていって、まあ、なんていうんでしょう、その年俸を目的にしてるピッチャーだったらもしかしたらずっといてくれるってこともあるかもしれないですけど、それでもメジャーにかなわないですかね、今のところね。
そうです
ね。
となればもう必然的に出ていかざるを得ないので、まあね、上がるところも限界があるわけですよね。こう6億5000限界でしょ。
まあそうでしょうね、
うん、と思いますけどね。
やっぱパリーグなんだよな、こういうピッチャーが出るのって。ダルとかマー君とか山本志とか、
うん、
パリーグなんだよな。セリーグってこういうむちゃくちゃなピッチャーっていないですよね。せいぜい菅野とかマイケンレベルですよね。
う
ん、やっぱり DH かなと思うんですけどね。
いや、それは絶対あると思いますけどね。う
ん、だって、まあ、1試合にピッチャーの打順って、まあ、3回は、まあ、あるじゃないですか。まあ、4打順目は代打とか出たとしても、その3回かける、うん、試合数かける年間ですからね、ものすごいそのピッチャーとしての経験値が 違うと思いますよ、そこの打席数が。手を抜ける打席と抜けない打席っていうのを長い間累積していくと何百打席ってなっていくわけじゃないですか、
ね、
そこは多分大きいんだろうなって、まあ、ちょっと話が脱線したんですけど、そういうのがあって、
まあでも普通に考えたらね、セリーグにあってパリーグにないものってそれだけですか。あ、そうそうそう、セリーグにいなくてパリーグにあるものってそれだけです。
うん、
まあ、そのシステムをどういうふうに活用するかっていう一点において、やはりね、ピッチング専念してシーズン過ごせるんだからそうなりますよねっていう話になっていますね。
そうですよね、
よ
ね、
はい。あと、まあうちの話なんですけど、ほとんどが平均以下なんですけど、キャッチャーだけちょっと高いですね、セリーグ平均以上。まあ相沢と
相沢がいるから、ね、
坂倉、
そうでしょうね、
がいるからかな。
相沢1億4000万ぐらいもらったよね。
そうですね、相沢1億4000の坂倉が9500万ですから、まあここでおよそ森1人分ぐらいの、
うんうん、
値段出しましたね。
キャッチャーがまあちょっと高いかなっていうのがあるんですけど、まあ
面白いですね、これ。僕初めてこういう表見たんですけど、
はい、
人数の差がこんなにチームによってバラバラな月があるといいですね。
そうですよね。
ヤクルトって外野手6人しかいないのとか、
うん、まあ登録なんで内野手登録でも外野回ってる人とか多分いると思うんです
よね。もちろん、うん、複数ポジションっていうのはあると思うんですけど、
うん、
ただそのヤクルトを例えば例にとれば、外野手が一番少なくて6人、
うん、
で内野手は逆に一番多12球団で多くて17人っていうバランスの悪さがあるので、
うん、
こうなっちゃうともう次のドラフトとかって外野手取らざるを得ないじゃないですか、多分。
そうですね。
だからこういうふうな偏りが出てきた時って、そのチームとして成り立たせるために、
うん、
ここを取りに行かなきゃいけないとかって縛りが出るから、ここでも多分なんか変ないびつさって見えてくるんでしょうね、
うん。まあ、そういう意味では日山も7名かちょっと少ないですよね。
そうですね、まあ、ピッチャーが一番多いですよね、日山は、
うん、33名ですね。
ファイターズもあの特に外野手内野手は割とあの複数ポジションいろんなとこ守らせたりしてるので、あんまり、うん、あれですね、まあ、内外野の区別がないとは言いませんけど、そこまで大きく問題はないかな
って
感じますね。外野手1000人でいうと確かにそれぐらいしかいないよなっていう感じしますもんね。万波、松郷、あと浅間、あ、今川、あと誰だ、なんか数えてたら確かにそんなにいねえなっていう感じ、
うん、
うん。だから、まあ、ピッチャーに関してはとにかく数は抱えてますね。その代わりずれた感じがないのと、全体的にまだまだ未熟度が高いので、うん、そういう意味では数ばっかりって言ったらちょっとあれですけどこんな感じかな。
逆にね、キャッチャーなんか巨人ヤクルト5名ですからね、
少ないし、
よく回ってるなと思ってますよね。まあ2軍はファームはね、まあ試合から出ない育成の選手かも出るからそれでもあるんでしょうけど、試合化している選手が5名しかいないっていうのは、ヤクルト巨人はなかなかですね、多い、うちが一番多いのか、8名でね。
8人ですからね、
うん。うちとソフトバンクが8名か。
ジャイアンツはそもそも支配下が異常に少ないですね。これ、まあ、あの、例の育成に無理くり落としたことも影響する
かもしれない。好きあらば育成ですからね。
給料上げて育成に落とすっていうね、反則をしてるからかもしれないですけど。
う
ん、なかなかこれもなんかその GM 的視点で見ると、なるべく偏らないようにやっていくのが腕なんでしょうね、多分。
だってこの後も育成から何人か上がってますもんね、高年俸選手が、
う
ん、シーズン始まってから、
ね、その直後に上がってます多分ね、
うん、はい。では平均ばっかり見てもあれなので、一応中央値も見てみたいと思います。はい、中央値はこうなってますね。はい、平均と違って、あの年俸の、ね、高い選手がいたらグッと上がって、安い選手がいたら下がるというのが、うん、中央値になるとそれがなくなりますので、はい、では令和5年だけ見てみましょう。中央値でいきます、12位が楽天で、1050万、 11位西武で1400万、7位が、4球団ありまして、まずは中日、とヤクルト、広島、インチャームが1500万で、6位がロッテの1700万、4位が、阪神の巨人の1800万、3位がオリックスの1900万、1位が DeNA ソフトバンクの2000万となっております。で、セ・リーグ平均が1600万、パ・リーグも1600万かで、全球団平均も1600万ですね。はい、一応まあこれが、中央値と、
うん、
になっております。やっぱり阪神、日ハム、広島は大体真ん中ぐらい。
そうですね。
まあ上手なんでしょうな、うんう
ん、はい。DeNA が中央値だと1位になるんや。ソフトバンクとね、並んで。
もうオリックスがね、あれだけ金かけないとはいえ、中央値になるとグッと上が
ってくるんですよね。そうね、3位、
平均で言えば9位でしたけど。
そういう意味で言えば楽天が最下位っていうのはさっき3位だったと思うんだけど、
変、
うん
うん、ね、偏りを、
偏りが大きいですね、
大きいんでしょうね。
まあ、マー君がえげつない額取ってますからね。
そうだな。はい、
なるほどね、
まあ、はい、これは大したあれではなかったんですけど、一応まあ平均もあったので中央値っていうの
も
ありました。でもカープの3連覇のあたりがカープ中央値最下位に近いっていうのは、あ、まあ
ですね、
うん、ね、これはやっぱりあんまり、だから活躍する選手と活躍しない選手の差がレギュラーも安定固定されてたんで、
うん、
まあ、きっと分かれちゃったんだろう。
そうですね、うん、まあよくあのなんていうんですか、いわゆる層があんまり厚くなかったじゃないですか。ちょっと
そうでしょうね、
レギュラー陣が外れるとちょっとガクッと1枚も2枚も戦力が下がってた時期なんで、3連覇の頃って、うん、はい、今みたいに誰が出てもそこそこ活躍するっていう時じゃなかったんでね。
なるほど、
はい、ほい、では、球団別とかこういろいろ細かいのがあるんで、ですけど目がチカチカするんでやめます。これあの年度別でずらっと平均と、
なるほどなるほど、
あれが出て、まあパッと見るとそうですね、昭和の後半から出てるんですけど、大体まあセ・リーグは高くて、で平成に入ってきて、前半はセ・リーグは高いんですけど、後半はパ・リーグは下がってきていると。
なるほどね、
はい、いうことで、で去年も見てもらったんですが、いわゆるこれ覚えてますね、年俸の満足度、これは去年のですね、ランキングです。今までの踏まえて、2022年の結果なんですけど、21年のオフ契約更改はどれだけ全体として満足していたかっていうので、うん、順位が、2022年度は中日が一番満足度低かったと 19.35% と、うんうん、で次にジャイアンツ 23.68、 楽天が 26.56、 9位がオリックスで 30.81、で8位が日本ハムファイターズで 37.29、 7位が阪神で 37.93、6位がヤクルトで 38.98、 5位が千葉ロッテで 41.07%、 4位がカープで 45.76、 で3位が DeNA で 48.21 と、つまりこの3位の DeNA までは半分以上が不満だと、
うんうん、そうですね。
はい、はい、で、2位が西武ライオンズの 54.72%、 1位ソフトバンクでも 55.07%、 つまりまあ大体は半数の選手は不満を持っていると、
うん、
いうことを踏まえて、はい、2023年の契約を見ていきたいと思います。こうなりました。はい、
お、
2022年のオフ契約更改の全体として満足ができしましたかと。出展はこれは、プロ野球選手会のホームページから引っ張ってきていますので、リアルな数字だと思います、5段階評価のうち上位2つ、うん、満足と大きく満足の合計値ですね、2023年は、12位が東北楽天、24.1 39%、11位が日本ハムの 39.66%、10位が北海道、ごめんなさい、横浜 DeNA の 40%、で9位がオリックスの 41.51%、 8位が中日 42.31%、7位がジャイアンツの 42.67%、 6位が埼玉西武 43.1% で、5位がカープの 44.07%、 4位がヤクルトの 48.15%。 ここまでが半分以上の方が不満を持っていると、うんはい、でそれが半分 50% を超えたのが3位、千葉ロッテ 56.6%、2位がソフトバンク 56.79%、 1位が阪神タイガースの 60% と、阪神は6割の選手が満足していると。
お、
はい、
これは面白いですね。
面白いですね。
へ
え、これは
6割も満足してたんや。
はい、
すごいですよ。中日ドラゴンズ、従業員満足度倍にしてますよ、1年で。
これ、だから、
こんなシリーズにある。
不満分子を放出したっていうことじゃないですか。
なるほど。
19.35 でしたね、去年が。
そうそうそう。
19.35 が
倍。
42.3。
放出してあげるっていう強引な手を使ったのか。
ですよね、多分ね。だって
なるほどなるほど、
ベテランほどそりゃ不平は出ますよね。
そうですね、
当然。
確かに強打出して平田もいなくなって、
うん、阿部もいないでしょ。
文句言いそうなやつ全部出したのやめさせたの怖
ほらもう、ね、今の監督にはいって言える人がこう契約更改も満足してるっていうことじゃないですか。
その前が落合でしたかね、厳しい年俸に厳しい落合、GM 落合チームでしたからね。
そうですね、
なんかその開放感もありそうですよね。
なこれ満足度じゃないですか。
はい、
満足度と納得感って違うじゃないですか。満足してないけど、まあ、まあしょうがないなっていうのは納得感があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
それうちだと思うんですよね、多分ね。
いや、僕それをね、今僕ソロさんに聞きたいんですけど、僕日ハムって一番そのイメージですよ、イメージですけど、はい、12球団で一番査定がしっかりしてるっていうイメージがあったんですよ。
はい、
あのいろいろ数値化してね、
うん、
でも満足度は低いじゃないですか、まあ、2020この3に限って言えば。
そうですね、
うん、だから結構きちっとされるがゆえに、ぐうの音も出なくて、論破されちゃってるから、
うん、
納得はするけど満足はしてないぞっていう感じなんですかね。
あの、この2023の契約に関しては、まず間違いないのは、あの、前年、ね、その、最下位だったし、下がるの当たり前なんだよなっていう。
うん、
で、下がって満足する人いないので、基本、
うん
そ
う
ですね、仕方がないよなっていう要素が一つと、うん、あとそういうなんていうんでしょうね、その査定の仕方で、
うん、
まあ、なんていうんでしょうね、言い方悪いですけど、そのアメリカナイズされたいわゆるそのシステマチックな査定っていうので、うん、ずっとやってきてるのって多分12球団当初うちだけだと思うんですよ。
そうですよね。
だから逆に言うと、あの満足はさせづらいシステムですよね、うちしかやってないから。
うん、
だから批判のしようもないんだろうね、多分。
思いますし、あのお金関係で揉めたっていう話出てこないですもん、だって。
うん、
うん、あのいやなんでこんな年俸下げられるんだとか、いやなんであいつばっかり上がってっていう話全く聞かないですからね、ファイターズから。
う
ん、うん、だからそこはもうきっちりやってんだと思うんですよね。
うん、
なるほどな。だからそれが満足度には直結しないっていうのが、う
ん、ただしその別に出してないわけじゃなくて、で、ある程度そのチームの中でも上位の格付けになっている人にはちゃんと出してるんですよね。ある程度奥行く額に関しても。ただ、下の、その、そういう評価するランクにははまってない人はもう、あの一律で例えば上限、まあ、わからないですよ。これは外から見てたらそう思うっていうだけなんですけど、例えば、君のランクだったら上限2000万だから君は上限2000万までとか、君のランクだったら上限はもう800万だから800万までとかっていうようなラインが見えるんですよ、ピッピッって。 うん、数字見ていくと、うん、だから多分そういう決め方で言ってるから、まあ、納得せざるを得ないっていう状況
は。そうだろうね。
だから見ててもあの何でしょうね、大体1000万以下ラインをその1000万円以上2000万までのラインとで2000万以上3000万のラインとみたいな、これきっちり分かれたのがいるんですよね、多分。
多分あれだろうね、松本剛みたいに極端に前年度を上回るタイトルホルダーぐらいにならないと、ちょっと壁破れないんだろうね。
そうですね、松本剛は2022年2050万ですけど、タイトル取ったんで8600万になったんですよ。
うん、
だからそういう上がり方をするのはちゃんと成績残した人だけです。
うんうん、
アルカンタラも去年あのホームラン2桁打ったので1億3000万になったんですよね。
うん
うん、だからそういうところはあのきっちりしてタイトルホルダーになったとか、その2桁ホームラン打ったねとか、あの170イニング投げましたねとか、そういういろんなその要素をちゃんと加味して成績はつけるので、つく成績のつくこうポイントが多ければ多いほどやっぱり上がりますよね。
うん、
そうだろうな。だからそこは満足度につながらないんだな。
つながらないと思います。
いや面白いですね。
そこに上げてくれよって思う人はいっぱいいるとは思いますけど、うん、
でもみんな同じ査定だから文句は出ないってことですね。そう、僕の中で勝手な完全にこれイメージなんですけど、日ハムがそうだとしたら、その対局にいるのって阪神のような気がしてるんですよ。その雰囲気でなんかこいつよう頑張ったりしに行きもあるからあげたるでみたいな感じがあって、
うん、
だからこれ見ると満足度高いんですけど、
うん、
人によるばらつきは結構査定がありそうな気がしていて、
うん
うん、満足度高いけど個で見ていくと不平が多いんじゃないかなっていうのはなんだか勝手なイメージですけど。
ああ、なるほどね。
あとこれ難しいのが阪神さん、これで優勝して、
うん、
これで来シーズンポイントが下がったら、優勝したのにこれかいと思ってる選手が多いってことですからね。
ああ、まあそうですね。
うん、
ああ、これあれですわ、2022年のオフの契約更改で、これ満足してないけどっていうパターン、一番当てはまるのは、宮西が2億5000万から5000万まで下がってるからです
わ。ああ
、それをみんな見ちゃってるからってことか。
宮西さんであれならもう何も言えないじゃんのパターン。それはそうですわ。
とはいえ、まあ、6割は不満に思ってるってことですかね。
でもそれ
は
しゃあないですわね。うん、不満があるけどっていう、
これね、難しいのが5段階のうちの上位2つ、満足、大きく満足じゃないですか。ってことは多分5段階の一番真ん中に、まあ、さっきのバーバーさんというな、まあ、納得、満足はしないけど不満でもなくて、まあ、納得っていうのは多分あると思うんですよね。それを含めるとまたこれ大きく違うんでしょうね。またこれが、
うん、
多分そうだと思う。でカープって大体真ん中にいると思うんですよ、多分他の都市見てもね。
そうそうそう、
それって
去年も4位だったかな、
うんうん、上がるときそんな渋くて上がんないけど、下がるときも勘弁してもらってるじゃないですか、カープで。そこまで劇的に下げないじゃないですか、
うん、
だからまあ上がんなくてあれだけど、まあそこまで下げられないからしょうがないかなっていう中央がすごい多いような気がしますね、これカープは。
あ、これ中央入れたポイントも見てみたいな。
うん、
うん、今の満足しかいないですからね。まあしょうがないか納得っていう、ね、5段階のうちの真ん中の3段階目のがないので、うん、それ入れると案外グッとみんなここ上がってくるんでしょうね。
うん、チームのなんだか雰囲気は分かりますね、これで。でも、
そうですね、
うん、
まあ、選手会のホームページから引っ張ってきたんで、リアルな
声
であることは間違いないんで、
うん、確かに。
まあ、みんな似たり寄ったりなんですけど、ちょっと楽天低いですね。
楽天はもう、さっきの数値と全部見ると、もう、すべて納得じゃないですか、ね、総額は高くて。
うん、
でも中央値は異常に低くて、ほんで満足度も低いってことは、やっぱりその高いと低いの差があまりにも激しくすぎて、そこをもうブレイクスルーできないから、このチームマネージメントがやっぱ最悪なんですよ、ここね。
やっぱここでもマー君がやっぱりすごく 影響してる。
そうそうそうそう。
っていうことですよね。
いや、そうですよ。
ピッチャー陣からしたら、なんでって、やっぱりなりますよね。
なります。
普通に考えて。いや、あんたの尻拭いこっちしてんのに、何倍もらってはるんですかっていう話でしょ。
そうそうそう。
ねえ。
やっぱりね、どう考えてもチームの4分の3が不安持ってる。
まあまあまあ、そうですよね。
ダメですよね。
そう
ですね。せめて6割ぐらいにしとかないと。
そうそうそうそうそう
そう。そうですよね。
だから、巨人もですよ。あれだけ金払いがいいのに、半分以上は不満に思ってることですから。
まあまあ、これもあれですよね。
うん、さっき言った中央値がなくて格差っていうのがもう明確に出てますよね、うん、これも。そうそうそう。
あと、まあ、試合に出れない問題もあるでしょうしね。
そうですね。
うん。なんも出られんねやから上がるかよっていう不満ですよね。
そうですね。
うん。
だから、これも
さ、そうなんですもんね。出ないと。
うん、中日みたいに文句言うやつを出すしかなくなってきちゃうんだよね。
本当に。粛清される。
およそナチスやん、やり方ナチスと一緒。歯向かいやつ粛清して、沈みつなげる。
およそ野球の話とは思えない。
あ、もう、ビッグモーターみたいになってきたね。
あ、ほんまですね。
やべえな。バンテリンドームの周りの植物がどんどん枯れていくっていう。
ここがドームですよって分かるようにね。
そうそうそう。
そう見るとはカープってうまいんだな。黒字を出して満足度がそこまで下がんないようにやって、年俸もそこそこ上がんないようにしてやってるっていう、うまさが見えるな。うん、
で、貧乏臭さもないですしね、今は。
今はね、
うん、今は
何人いる億超えの選手かっていう、う
ん、で波紋を呼ぶような補強がだからないんですよね。
そうですね、
う
ん、
やっぱり常識外れの金額でやっぱ引っ張ってくるとかっていうことがないから、それがないっていうことはイコールそういう感覚が経営陣にはないっていうことですよね。お金がないっていうのはもちろん大前提としてあったとしても、仮にお金があったとしてもそういうバカみたいなことはしないっていう考え方があるからっていうことですよね。そうすると必然的に満足度もそこそこには収まるっていうことですよね。
秋山だってバカ高い年俸で引っ張ってきてるわけじゃないですからね。
そうそうそうそう、
常識の範囲内で引っ張ってきてますし、
ね、金額だったら多分他球団に負けてたはずですもんね、
うんうんうん、まあお祭り騒ぎでしたからね、秋山が入ってきた時
は。まあもうね信じられない感じでしたね、うん、
そうなんですよ。
だからそれが満足度がそれなりにあるから、広島にいる選手も秋山に例えば働きかけっていうのもできたんじゃないですか。
そうですね、
うん、そんな悪い球団じゃないよっていう、ちゃんと認めてくれるし、そんなお金出さへんっていうイメージあるかもしれないけど、そんなこともないよとかいう話になったら、うん、おー、じゃあ考えようかなって、うん、まあまあなりますわね、
うん、そうですね。
そうですよね。多分楽天の選手、うち来いよって言える人があんまいないんじゃないでしょ
う。いないでしょうね、これを見ると。
うん、
うん、そうですね。
渥美とかめっちゃ不満持ってそうですもんね。
他のとこ行けばねって思っちゃう選手ではありますよね。
うん、
まあ、これが2024年はどうなるか。
そうですね。
楽しみですね。もうすぐですから、もう何ヶ月後かの話ですから。
そうですね。
うん、3連覇したオリックスとかはどうなるか、結構面白そうですね、今。
そうですね。
連覇して、こんなに低いっていうのは。
ただ、オリックスの場合は、今年、図抜けて活躍した人って多分そこまでいないんですよね。
うん、
であれば逆に総力で勝ったんだったら全体的に底上げしなきゃいけないですよね。
で多分図抜けた成績の人がいなくて全体的に底上げって形になると、あの全員が微妙に上がってっていう感じに多分なると思うんで、そんなに不満も出ないのかなっていう気がするんですよ、逆に。
うんうんうん、
のって今年頓宮とあとは山本由伸、あとそのピッチャーの若手俊平太とかぐらいで、多分めちゃくちゃ勝ってはいるけど、なんかすごい活躍して、うん、もうあいつがいなかったら今年優勝できなかったよなっていうのは、多分頓宮とその山本由伸ぐらいじゃないですか。で山本由伸ですか、
うん、
それ多分パンって上がるの頓宮ぐらいなんですよね、
うんうん、
あんなまあまあね、あの不調の時間があったり怪我でいなかったりとか、まだ元々の年俸がそんなに高くなかったりとか、
うんうん、
な要素があってそこまで爆発的に上がる感じでもないっていう、
あであれば逆に僕危なそうな気がしますねっていうのが、まあ、
そうかな、
優勝して、うん、みんながその微増だとしたら、みんながそのずん抜けた選手、あいつが上がるんだったらしょうがないじゃなくて、みんな俺がやったって思う可能性が高いじゃないですか
なるほど、そう、
うん、そうなった時に微増でやったら3連覇して微増かよってなったらうまく上がりそうな気がしませんか。
なくないかもしれない、
うん、
まあ、でもこれあれですよね、こうやって選手会がアンケート取って公表してるっていうのはなかなかでもすごいことですよね、
うん、
満足してるかっていうね、
うんうん、
取ってるわけじゃないですかこれ全部で、その回収して、まあ、集計してランキングして公表してるわけですから
そうですね、
我々はこう思ってますっていうふうに主張してるんです
か、うんうん、だからはっきりとまあ選手の性格なりなんなりを守るというか、うん、その働き場所のこう職場の改善というか、そういうことですよね。
そういうことですよね。
なのに令和の米騒動とかが起きちゃうっていうことですからね。
でもあれじゃないですか、中日はこのドラフトで選手を呼ぶときは、ほらこんなに満足度上がりましたって言うんじゃないの。
こ
んなに上がってますと、うん、これ出してきて選手の満足度も上がってますと。
選手会が言ってんですからねっつって、
そうそうです、倍にしましたと、
もう
2024年はこれのさらに倍で8割ぐらい満足しますよぐらい言いそうだけど、
終わってん
の、なんかあれですね、まあ当たり前のように今年もドラフトで中1に指名される選手がいて入るか入らないか拒否多いんじゃないかなとか思ってるんですけど親としてはたまらんでしょうね、ああいう球団に
今、
まあ、売り込むっていうのは
現時点では行かせたくはないでしょうね、うん、
ちょうど今だってね、そのこういう評判が立ってるわけですからね、
そうそうそう、特にどうなんていうか、地元の東海圏はこういう話がもっと広がってるでしょうからね、我々より、
そうですね、
当然ね、うん、まあリーク記事なんかも地元紙は多いでしょうし、
うん、
そういうのもチェックしてるでしょうからね、
なかなか、中日かよって内心思ってる人いるんじゃないかな、
うん、だってスカウトがどれだけいい人でも現場の監督があの人ってなったら、なかなか二の足踏んじゃいますよね、
そうそうそう、
多分各球団のスカウトめっちゃいい人が多分揃ってるとは思うんですよ、
そうそうそう、
ね、なんとかうち来てくださいよっていうことをね、いろいろ交渉なりなんなりでね、選手の本人はもちろん親なり親戚なりまでこう巻き込んでいくわけですからね、
そうそうそうそう、
まあ人当たりの悪いようにはできない仕事なんで
そうなんですよね、でまあね、愛知県といえばそんなね交通の便も悪くないし大都市ですし、そのね、いいのはいいんでしょうけど、
いいのはいいですよ、特にね、
はい、
特にピッチャーなんかはね、広い球場ですからそんなに成績下がらないですよっていうことも言えますし、
すね、ピッチャーはまあ米食えますしね、野手
はピッチャーはね、この米くんでもマルティネスがいなくなったら米取り上げられる可能性もありますからね、
まあまあ、文句やってるおらんくなって、ね、
ひょっとしたらそれでマルティネス首切られる可能性ありますからね、
あ米食うたやろって
文句言うやつは文句やつは出す首や、
中日は厳しいでしょうな、いやもうあのネオがあんなことになっちゃってるって、
そうそうそうそう、
直近では一番でかいと思いますよ、
でかいですね、
うん、
もったいないな、ネオとか周平とか、周平もね、結構
そうですね、
レギュラーも掴んできて、
うん、
これからっていう時に、
そうですね、うん、まあね、どのプロのスポーツ選手も、まあ、その首脳陣との巡り合わせとかチームの巡り合わせはあるんですけどね、
うん、
そう絶対こうドツボにはまるチームっているし、
そう
たまたまそこに居合わせてしまう不運っていうのもあるのはあるんですけどね、うん、
ありますよね、
まあ、だからまあそれこそそれやったら文句言ってでも出してもらった方がいい可能性はありますけどね、
だからよく
言いたいこと言ってね、
だからよくうちのね、この3連覇から、まあ、今回ようやく、まあ、A クラス返り咲いたんですけど、この4年間の間よく入ってくれたな、カープにと思いますもん、こんなひどいチームにってファンからしたら思うから、ありがとう森下、ありがとう栗林とかって思いますもんね、
うん
よく入ってくれたよって。まあ、プロに声かけられて、ね、それで指名されるってこと自体でもう、いいのかもしれないですけど、
いやそれはね一番名誉なことやし、みんながね望んでそれを望んで、まあ、野球を続けてるとは思うので、
まあね、で、うん、中日もね一生立浪さんがやるわけでもないんで、
そうだから多分そんな話も下手したらそういう監督がとかって言われたら多分そんな話もするでしょう ね
来年で終わりだから来年で終わりって書いて言うかもしれないから、ね、
ここだけの話
言うもん ね
ここだけの話は来年で一応切れるんすよって
、うん、我慢してくれっつって初年度は体作りで肉煮るだろうからそんなに、ね、息もかからないだろうから大丈夫だよって絶対言うよね、
まあ、仕事の立場なら言いますよね、
あ、もう一軍あと一軍、その代わりも一軍上がったらちょっとごめん、本当ね、あの片岡と立浪いるけど本当もごめんなって
ちょっと我慢してっていうね、
そこだけはちょっとすまん、もう止められなかったんだけど、ちょっと一年そこ我慢してくれば、もうほら二軍でずっと走ってるの大丈夫だからっ
つってお祝いで米渡すからっつって、
そう大丈夫です、中日ファンからあの怒りの投書とか来ないですか
中日も聞いてるかな。
いや、わかんないですか。
ポッドキャスト界隈で中日ってあんま聞かないよね、そういえば。
よね、なかなかあんま聞かないですけど。もしかしたらね、万が一聞いてて、ふざけんなよ、立浪を神のごとく崇める、この俺が怒りの投手を振ってやるってやつがいるかもしれない
あ、職場に中日ファンいるけど、この話題出すと大体半笑いになるけどね。批判もしないし、怒りもしないし。
その通りだからっていうところもあるん
ですね。そう。
どれも説明。
ノモの笑顔みたいになってるよ、ずっと。
でもね、ほんまに、ね、立浪監督を熱烈に支持してる層って多分、著しく少ないとは思いますよね。
うん、そうでしょうね。そう
だ。ドラゴンズファンとしてもね。
多分、現役の立浪ファンでも多分、
いや、もう厳しい。
多いと思いますよ。
と思いますよ。だって、成績も上がってないですからね。
うん、そうですね。
うん。
何より成績が伴ってないっていうのと、現実問題、その野球以外のことでいちいち記事になりすぎるっていうのはありますか？
そうそうなんですよね。
そうなんですね。特にまたセリーグだから目立つんだわ。
そうですね。
そうなんだよな。だから過去にそのね、中日って結構非常なドレトレードとかしてるじゃないですか。それこそ落合さんの。
まあまあまあ、そうですね。
トレとかね、
うん。
落合さんも結構コンバートしたりとかってやって。星野さん、持合さんもやってきたけど、あの人は結果出したんだよね、それで。
そう。
津波の非常なことをしても結果出さないから。
今のところね。
津波のあれは非常なのか非常識なのかわからないですけど。
ああ、うまい。
なるほどね。
そうですよね。まあ、結果が全てとは、まあ、毎回のように言うてますけどね、そこですよね。
伏線なんだよな、片岡を2軍に入れて、で PL がもう高校野球としても終わっちゃってて、その辺のもなんかすごい壮大な伏線みたいな感じに見えちゃうんだよな。
そうですね。
で、あれでしょ、井上入るんでしょ。
そうですね。
欲しいですね。
いや、ちょっとやっぱり感覚がっていう感じはしますけどね。
それで、あれですよね、中村のコーチとか、あの辺の2軍のコーチとか、こっそり、ね、3人抜けたと思ったら、引退した3人、そのままズボってコーチに入れますからね。
そうでしょ。
うん。まあ、西山も入れたんでしょうな。
西山抜け、ノリ抜け、ねえ。
もうだから独裁政権を作ろうとしてるとしか思えない。
そういうことですよね。だからイエスマンしかいらないよっていう話でしょ。
うんうん、そういうことでしょ、うん。だからいよいよ独裁体制が加速して
。ね、3年目にして独裁体制がくなって、うん。いや、これは、いや、中日ファンの人とほんま話してみたいな。どう思ってはんのかなっていうね。
深い気持ちがあるだろうけれども、どこまで信用していいのかっていう段階なのか、それともいやもう諦めてるよっていう段階なのか。
うん、まあまあね、人によってさ温度差はあれど、僕はもう本当にあのナームという気持ちで多分いてはるんやろうなと思うんですけどね。
しかもあの末期の独裁制ですからね、イエスマンばっかり固めるって。
いや、そうなんですよ。
そう
それで成功してる人っていないじゃないですか。
そう
ねえ、
やっべえな、中日
まずいんですよ ね、まずいっすね。イエスマンじゃ本当に何にも結果は導き出さないんでね。
そんなところで世界史の復習とかしたくないんですよね。
そう本当本当。
ナチスですか。だってやってることそうなんだよな。不満分子を粛清してこれで満足度上げて、でも、
まあ、独裁政権はね、ナチスに限らず、まあ、大体そうなんですけど、
ね、
それはもうみんな保身に走っちゃうからっていうことになるんでね。
で、周りイエスマンで固めて最後ね。
そうだから保身に走る人しか残らないっていうことになりますからね、うん、何言うとんじゃふざけんなっていう人はみんな出ていっちゃうわけですから。
だって今ちょっと記事見てるけどさ、清原も入れようとしてて、
さすが
にこれは中日、ね、新聞社サイドから号が出なかったけど、
うん、
今それに代わり福留を入れようと思って目玉としてやってるって書いてあるよ。
中日 PL ですね。
もう仕上がりまくってるな、これ。
なんかでもあれでしょ、清原の分はオーナーは OK にしたんでしょ。だから中日が親会社がどうもイエス縦に
組み振らないんですね。新聞社としてはちょっとさすがにっていうのはあるでしょう。
前科の種類がちょっとね、
コンプライアンス的に
っていうのもありますし、あとあのでも福留は首を縦に振ってないらしいですからね。
そりゃそうですよ。こんなとこに入るやついます
ってことは、巨人からもし桑田が抜けたら桑田も取るのかな。
でも桑田も首振らないでしょうね。
いや、振らないですよ。
ああ、うん、橋本ぐらい入るかな。
ああ、橋本は呼ばれたらありですよね。呼ばれたらありやけど、まあ呼ばれないでしょ、橋本は。
ああね。
うん。
なるほど、連れてけばいいのにな。
宮本あたり。
うん。
宮本か。
でも、あれにはね、その監督にイエスとは言わないコーチやから、絶対はい、呼ばないですよね。
そうでしょうね。
うん。そんなごちゃごちゃ言うやついらないっていう話でしょうから。
そうですね。
PL なら何でもいいってわけないんだな。
そう。そうと思いますよ。
何でもいい。
むしろ知ってるからこそ入れたくないっていうのもあると思いますしね。
そうですね。
うん。
PL の中でも自分の言うことを聞くやつが欲しいですね。
と、自分が尊敬する人。
そうですね。
それ以外はいらない。
やべえ。
すごいな。
で、まあ、勝手なこと言うてますけどね。そうそう、でもまあまあ、でも、組閣のそれを人事を見る限り、やっぱそうなってしまうんですよね、おのずとね。
見えるよね。見えますよ。
見てるとね。だって、結果を出すために、こういう人事をしたんですっていうふうには見えませんもん。
そうですね、
うん。
だってね、そうでもなきゃあれですよ、あの荒木コーチとかあんな捨て台詞吐いて消えたりしないでしょ。
いや、ほんとほんと。
結果出なかったんでやめさせていただきます、うん、絶対切れてるじゃんっていう、
うん、
あの人そんな言い方する人じゃない。
じゃない、ないです、ないです。
うん、そうっ
す。ぶち切れてるじゃん、あれっていう。うん、何が起こってるんだ、あのチーム。
いや、本当ですよね。
あとは誰だ、まあ、サブローとかか。
あとはあれですよ。うちのキャプテン誌あふれる国語とか。
国語でしょ。
ああ、はいはいはい。
小早川はないか。
ちょっと上すぎますよね、多分ね。上は多分起用まで
って感じ
でしょう。
ね、はい、
直接知ってるしっていう。い
そうですね。
あとは坪井あたりとか。
坪井はでも。
坪井もでも、そんなにうんとは言わないでしょう。
坪井は物言いますよ。
でしょう。
解説
ダメだな。
ダメなもんはボロクソ言いますからな、人。
今井とかも PL ですけど、ないですかね。
今井か。
ゴリさんね。
ないんじゃないですか。
あんまりゆかりはないじゃないですけどね、中日には。
ああいうなんか、ね、立浪がこう、やってた PL とはちょっとなんか、質が変わってる感じしますもんね、今井選手の、まあ、元選手の場合はね。
そうですね、
キャラクター的にもそうやし。
そうですね。
仲良くはできなさそう。
そうそうそう。
なんか PL っぽくないですよね、今井って。
そう、なんかそうなんですよね。
PL の香りしないですよね。
そうそうそう。ね、まあ PL の話はもう、思い出話を聞くのはもう最高に面白いんですけど。
そうそう。
いや、今の時代のね、選手にそれをまあまあ敷いてはいないかもしれないけど、まあそれに近いような状況は、やはり全然合わないですよね。
そうそう、もう完全に消えて思い出になりつつある中で、まさか中日で復活するとはね、その PL の魂が。そんなことあるみたいな。
しかも、悪い方のその伝統みたいなものだけがクローズアップされちゃってるじゃないですか。
そうですね。
しかも満を持してですかね、立浪さんは。
そうなんです。
いろいろ何回もね、監督の名前が浮上して、
うん、
いよいよここはっていうところでなってこれですからね。
うん、
まさかね、高校学生野球から追放したあの PL のパワハラ要素がプロ野球に結集すると思わないじゃん。
思わない。思わない。
そんなこと起こるんだっていう、
ねね、胸熱ですよ、これは。
古き良き PL が見えるから。
そうそうそう。
高校野球がね、挑発のチームが増えてるという中でね。
かたや米抜きですからね。
米抜き、ヒゲダメ。
ダメですかね。雑談ダメ。
戦後じゃない。
雑談ダメ、黙食でっていう。
笑顔ダメ。
笑顔ダメ。
だってあれでしょ、なんかあの山崎武とか言ったけど、立浪とかって現役の時結構チーム仕切ってた時、新人が会社とか買ってきたら売れって言ってすぐ売らしたりしたんでしょ。そんな言ってよ。だからチーム仕切ってて生きって買うじゃないですか、新人
買いますよね。うん、
しかも立浪から来てあんな乗るの売れってすぐ言ったりとかっていうのはあったらしいよ、立浪は。
うわ、
だからそういう世界で生きてきていて、それが常識になってる人だから。
そうですね、
今自分やってることに疑いがないんですよ。
あ、そうそうそうそう、だからそこが一番怖いところですよね。
そうだね、納車した車をすぐ売らせるんだから、もう米食うなぐらいもうへみたいなもんよ。
そうですね。
そうそうそう
そう、うん、お前1円も損しとらへんやないかっていう話ですよね。そうそうそう。いやー、話題にこと書かないですね。
そうですね。
いや、目が離せないですよ。
うん、
我々だからね、元のテーマを忘れて中日に首ったけですからね。
そうそうそう。もう資料すら画面に出てませんからね、今ね。
もうドラゴンズキャストっていう来週から買いますから、
空で喋ってますからね。そう
そうそう。冒頭の PL がまたここで出てきてね。
そうですね。
あれだけ4時間かかるからやめようって
北斗さんが
言ったのに、いつの間にかまたここに戻ってくる
っていうね。
これもやっぱ伏線回収ですよね。
もちろんです、台本通りです。
全ては PL に支配されつつある。
そうそう。PL なくして野球界は語れないってことですよ。
間違ってるような、合ってるような。
はい。じゃあまあ今週はこんなところで最後の話はされましたが。
これで締めるの
他ありますか、なんか。
いやー、カープが準優勝した日に PL で締めるとは思わなかったですね、カープ
は。そもそもカープの話してない
し、ね。してない、そうそう。
確かに。
いや一応ほら、今回も年俸のこともね、ちょっとカープを少しピックアップして、僕も拾い上げてみたんですけど、まあ、良くも悪くもないんでね、カープって。いじることも褒めることもできないんで、なかなか、
ね。そうだね。
難しい。
でもやっぱりあれで見ると、うん、うまくやっぱり運営してるなっていうのは分かりましたよね、カープに関して言えばね。うん、客観的な数字と、こう外から見てる感じと成績とっていう風に考え並べて考えてみたら、やっぱりうまくいってるなっていうのはすごいありましたもんね。うん、
バランスよくやってますよ。
そうそうそうそう。まあ比較的ね、我々その3チーム引きチームがそれなりにまあまあいい感じでやってるなっていうのは分かったんで、まあそこはホッとしました。
ありがとうございます。いい締めだと思います。
よかった。PL で締めなくて。
よかった。はい。じゃあ、まあ、今週はこの辺で終わりたいと思います。また、何かありましたら皆さんよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。